皆さんおはようございます。昨日8月15日終戦記念または敗戦記念日を前にした新聞にアニメのアンパンマンや、手のひらを太陽にという皆さん歌を読んだと思いますけど、この作者で有名な柳瀬隆さんの戦争に対する考えが記された新聞の記事を読みました。その記事の内容をですね、短くご紹介したいと思います。柳瀬隆さんが晩年の著書明日を開く言葉、次のような一節があります。明日を開く言葉に記されている一節を読みします。人間が一番嬉しいことは何だろう。長い間僕は考えてきました。そして結局人が一番嬉しいのは人を喜ばせることだということが分かりました。実に簡単なことです。この新聞記事には柳瀬隆さんが東京で広告デザインをして働いた時に、21歳の時に陸軍に徴兵されて、1943年に中国に送られて戦場で耐え難い飢餓を味わった話が紹介されていました。柳瀬さんは戦争について絶対にしてはいけない、戦争は一種の狂気であり人をおかしくすると述べる一方で、人を喜ばせるのが一番幸せと考えていましたから、戦争体験という辛い話をしても聞く人が楽しくないだろうと思い、長い間封印していました。ですから2年前に94歳で亡くなる直前まで、この戦争体験についてあまり詳しくは話をなさらなかったようですけれども、2013年に出版された僕は戦争が大嫌いというタイトルの本、この辛い戦争体験を次の世代へ伝えることが大切である、その理由を次のように記しています。戦争を語る人がいなくなることで、日本が戦争をしたという記憶がだんだん忘れ去られていようとしています。人間は過去を忘れてしまうと同じ失敗を繰り返す生き物です。この新聞記事には柳瀬隆さんの秘書を長年務めた方のコメントが、次のようなコメントが記されていました。柳瀬さんの一言が胸に残っている。人間は動物だ。争いたくなることもあるだろう。でも人間だからこそ知恵で戦争を避ける工夫をしなくてはならない。僕の作品には毒を入れないと語っていた柳瀬隆さんは、過激な物語ではなくて、静かで分かりやすく楽しい物語を人々に送りました。争わず平和でいるためにみんながそんな物語に触れればと願っていたようです。この方はコメントしています。この秘書の方のコメントの後で、新聞の記事は次のような質問を投げかけていました。知恵とは何なんだろう。アンパンマンはいつも悪役バイキンマンと戦っている。でも決して叩きのめしたりはしない。バイバイキンと言って去っていくだけで、敵と共に生きている。戦後70年過ぎた現在でも世界各地でさまざまな紛争が続いています。動物のように争うことになる人間には戦争を避ける知恵がある、この新聞の記事は伝えていました。では人生におけるさまざまな争いや失敗を避けるために、私たちはどのような知恵を持っているんでしょうか。今朝も神の言葉、聖書の言葉を通して私たちが賢く生きるための知恵に耳を傾けていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。 主どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解けばすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時を新たにお祈りし、感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書エペソ人の手紙5章15節から20節を見てまいります。お開きください。まず第一に、使徒パウロはエペソの教会の信徒に対して、この世でキリスト者としてキリストに習うものとして正しく歩むために、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意して、機会を十分に生かして歩みなさい、機会を十分に生かして用いなさい、15節16節で命じています。これは大切な命令です。聖書は私たち人間を創造された父なる神が、私たちが正しく生きるために知恵を与えてくださる方であることを私たちに教えています。モーセが記した旧約聖書詩編90編12節に次のような言葉があります。それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そして私たちに知恵の心を得させてください。私たちが人生において賢く正しい選択をしたいと願うならば、聖書の言葉を通して知恵の心が私たちに与えられるように祈り求めていかなくてはなりません。モーセは旧約聖書の申命記29章で、神が人間に啓示されることは私たちだけではなくて私たちの子孫にも及ぶと語っています。私たちの賢く正しい選択が子孫への祝福と変えられていきます。賢くない人のように歩めば、愚かな決断が、愚かな選択が、その悪い影響が子孫にも反映されてしまいます。私たち自身のためにも、私たちの子孫のためにも、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意して人生を歩まなくてはなりません。私たちが神の言葉を聞き、それを守り行うなら、神の恵みは千代に及ぶ、聖書は約束しています。申命記の29章29節。隠されていることは私たちの神、主のものである。しかし、表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、私たちがこの御教えのすべての言葉を行うためである。そして神の前に賢く正しく歩むための究極的な目的は、父なる神を、創造主なる神を喜ばすことである。パウロはこのエペソ人の手紙の5章10節ですでに教えています。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい、命じています。父なる神からも、また他人からも、賢くない人、愚か者、バカ者だ、呼ばれることを誰も望んでいません。誰もが、あなたは賢い、あなたはスマートだ、あなたは、なんて頭がいいんだろう、そう呼ばれたいと願っています。人生において賢く選択し、与えられた機会を生かして歩むことができるようにするには、神の言葉、聖書の言葉に聞き従い、正しい洞察力を身につけなければなりません。すなわち、使徒パウロが17節で進めているように、主の御心が何であるかをよく悟りなさい、 このことをする必要があります。日々正しい洞察力が与えられるように意識して私たちが何をしたら主を喜ばすことができるのか考えなくてはなりません。そして父なる神が与えてくださる知恵を生かすことができるように願いを求めていかなくてはなりません。2番目に私たちの霊的な日々の糧である聖書を読み父なる神からの知恵をいただくことができてもその御言葉に聞き従うことができなければただ知恵の言葉を聞くだけで知っているだけで与えられた機会を十分に生かすことができます。では御言葉を聞きそれを守り行うにはどのような助けが必要なのでしょうか。私たちの心に働いてくださる聖霊の助けが必要です。聖霊の力により頼むことが必要です。自分の知恵と力だけでは父なる神に喜んでいただくための知恵を実践することはできません。使徒パウロがガラティア書5章22節から23節で教えているこの御霊の実を結ぶことができるようにあらゆる機会に賢い選択ができるように努めていかなくてはなりません。私たち忙しい生活を送っています。忙しい生活の中で急いでいるときに例えばイトーヨーカドーでも山崎でもスーパーのレジに並んでいて自分の列がなかなか進まないときでももたついている前の人や見習い中の店員を穏やかに眺めること、心に余裕を持ってその状況をまた何をなすべきか洞察力を持って意識しているときに平安、柔和、理性につながっていきます。聖霊の支配に委ね御霊の実を結べるようによくよく注意することを意識していれば相手を喜ばすことができます。後ろを振り返ってその人の過去が自分よりも少ないと思ったらどうぞ優先譲ってみてください。きっとその人は喜んでなんて親切な人なんだろう。どちらかといえば私はスーパーのレジに並ぶときには少しでもカゴの中に少ない人を見つけて後ろの人なんか気にもしっとりません。でも私たちが小さなことから大きなことまで意識して聖霊が自然に私たちに良い実を結ぶように働いてくださるそのことに注意していれば正しい選択、正しい判断ができます。聖霊の導きと助けによって賢い人として結ぶ実は次のようなものです。ガラティア書の5章22節、23節。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、理性です。このようなものを禁じる立法はありません。3番目に賢い人のように生きることを願うならばまず神に喜んでいただく。私たちの心の思いと願いが父なる神に受け入れられるかそのことを考えなくてはなりません。旧約聖書の賢者は次のように詩編で語っています。詩編19編の14節、私の言葉と私の心の思いが御前に受け入れられますように。我が言いは我が贖い主。また詩編の104編34節では、私の心の思いが神の御心にかないますように。私自身は主を喜びましょう。私たちが主の御心を聖書の言葉を通して求め、主なる神の偉大さを褒めたたえ、その力により頼み、神の驚くばかりの恵みと愛に感謝を表してくれ、主なる神は喜んでくださいました。使徒パウロはコロサイ人の手紙の3章15節16節で賛美を捧げることを勧めています。コロサイ人の手紙3章15節16節をお読みいたします。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、 知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌により感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。パウロは命じています。エペソ人の手紙の5章でもパウロはエペソ人の教会の信徒に対して19節で、賢い人として歩むために詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り、主に向かって心から歌い賛美しなさいと命じています。もし私たちの心が不平や不満、否定的な思いで満たされてしまえば、愚かな判断や選択しかできなくなります。主に向かって賛美を捧げることを通して、私たちの心が主に向かうときに、私たちは賢い人として生きることができます。ですからこうして毎週教会の礼拝に共に集い、心を主に向けて賛美を捧げ、主の言葉に耳を傾け礼拝することは、賢い人として歩む大切な習慣だと思います。教会の礼拝に集うだけではなくて、普段の生活にあっても主を賛美するときに、私たちの心は主に向かい、主の御心を求めるようになります。こうして私たちは意識的に聖霊の働きにより頼むようにして変えられていきます。最後4番目に、万事物事が順調に進んでいるときに主に向かって感謝をし賛美を捧げることは簡単なことです。先週夏休みで長野の山に行ってきました、先週ここでメッセージをしてくださったピーターソン宣教師と一緒に長野の山を自転車で走ってきました。標高がですね、高いところで1000メーターで、500メーターのところに下っていくのは楽なことです。長い下りを、ただしがみついてれば自転車だけずっと行ってくれますから、すごいスピードで降りてくるんですけど、自然と賛美が出てきます。唇を吹きたくなるくらい楽なんですよね、下りですから。でも上りはどうでしょうか。赤城山で鍛えているピーターソン宣教師についてくると大変です。もうずっと先をどんどん登っていくの、はぁはぁ言いながら、暑いですから汗流しながら、なんでこんな辛いことやってんだ、あと3キロ軽かったらピーターソン宣教師についていけるのに。賛美は出てきません。苦しいから、辛いから。でも、心を向けることによって余裕が出てきます。パウロは5章の20節で、いつでも全てのことについて私たちの主イエス・キリストによって父なる神に感謝しなさいと命じています。賢い人のように歩むのは、いつでも全てのことについて父なる神に心を向けて感謝を捧げます。物事が全て順風満帆の時であっても、逆風逆境の時でも、父なる神に全てのことについて感謝を捧げることから祈り始めます。先週の木曜日の午後、葬儀がありました。葬儀の時に思わされました。キリスト教の中にあっては、葬儀の時にあっても、結婚式の時にあっても、どういうわけか、賛美歌の312番に尽くしみるわけ、そして聖歌の229番、アメージングレス、驚くばかりを賛美します。神への賛美を、嬉しく楽しい時であっても、また悲しく辛い時であっても、捧げることによって、私たちの心が主に向かっていきます。そして、賛美を通して、感謝を通して力が湧いてきます。試練や誘惑の時には、主イエスが私たちに与えてくださった約束を覚えて祈ることが大切です。主イエスの名によって感謝を捧げる時に、祈る時に、心から賛美を捧げて主の皆を褒めたたえる時に、主は私たちの祈りを聞き応えてくださいます。辛く苦しく悲しい時だからこそ、感謝を持って主に祈り求めるならば、主イエスは必ず喜んで御心を示してくださいます。 ヨハネの福音書の14章13節。また私はあなた方が私のによって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。最後にまとめていきます。冒頭でアンパンマンの作者の柳瀬隆さんが90歳を過ぎてから晩年のこの数年の間に記した戦争反対への思いをご紹介しました。先の大戦を兵士として経験された方だからこそ、人を喜ばせることが一番幸せという信念をアンパンマンの物語に反映しました。過激な善と悪との壮絶な戦いではなくて、静かに分かりやすく楽しい物語を通して人類が平和を求めるべきであることを私たちに教えてくれたと思います。また辛く悲しい戦争体験を次世代の人々に伝えるために、大声で僕は戦争が大嫌いだと主張してくださったと思います。日本が再び戦争を起こしたり巻き込まれないように反戦を訴えることも確かに大切です。けれども私たちの日々の霊的な戦いの中で、神の前にも隣人の前にも賢い人のように正しく歩むことができるように祈り求めていくことが大切だと思います。今週もそれぞれが賢い選択、正しい選択ができるように、日々の生活の中にあって御言葉に聞き従い、聖霊の力により頼み、賛美を心から主に向けて捧げ、感謝の祈りを捧げていきたいと思います。父なる神に感謝し、主の御名によって祈り求めていきたいと思います。最後にヤコブ書の3章13節と17節を読みします。あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょう。その人はその知恵にふさわしい柔和な唱えを良い生き方によって示しなさい。17節。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い人に満ち、へこひいきなく見せかけのないものです。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のエピソビトの手紙5章15節から20節の御言葉をありがとうございます。主、どうぞ私たちの今週のそれぞれの生活の中にあって、賢いものとして、あなたから知恵を与えられたものとして、与えられた機会を十分に用いて生きることができるように助けてください。私をどうぞ、あなたが私たちに語ってくださるこの聖書の言葉を聞き、それを守り行うことができるように、あなたの聖霊の力により頼んで歩むことができるように、聖霊に満たされて歩むことができるように助けてください。あなたに日々の生活の中にあっても賛美を捧げて、あなたの皆を褒めたたえ、あなたを喜ばすことを求めて歩むことができます。そしていつでもどんな時でもあなたに感謝を捧げて祈ることができますように、私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。